改めましてこんにちは。5月27日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、残りはイスラエル問題だけという話です。いろいろとですね、全世界のいろんな問題もいろいろありましたが、まあ最後今イスラエル問題だけが残っていて、まあ本当は決着してるんでしょうけども、まあ全世界的にシオニストなるものがまだおりますので、まあその連中の最終決着含めてですね、最後の調整をやってるとこじゃないかなというふうに思うんですね。まあ何しろとんでもない連中ですから、地球を吹き飛ばしかねないんでですね。まあそこは慎重にやってると思うんです。で、あとやっぱり例えば UFO の秘密とかエプスタインの秘密とかね、イスラエルのシオニストが隠してるって話ですから、まあここを終わりにしないと本当のことが出てこないっていうわけで、本当のことが出てきたときに人々がどうなるかどうするかっていうところも実際重要な問題でね、イスラエルが終わった後のまあ次終わった後の現実にどう対処するかっていうことも実はどう終わりにさせるかってことと同じぐらい、場合によってはそれ以上にですね、重要な問題の可能性があるわけですね。まあ、今回そのまあホワイトハウスの関係者の人だと思うんですが、伝わってきたのが UFO の秘密をこう本当にバラすとですね、宗教の根幹に関わるから、それに対して十分対処するようにというその、まあ、メッセージがあったっていうんですね。まあそうでしょうね。本来ならずっと前にそういうことは言わなきゃいけなかったわけでありますが、ずっと隠しておったと。隠しているために、間違った常識、と間違った科学のもとでね、我々は考えて行動することを責められていたわけで、宗教団体もその中にはいたわけですから、ですから宗教団体だけじゃなくて、まあ、サイエンスの連中とか、企業とか、政府とか、みんな同じようにですね、ここは価値観の大転換だけじゃなくて、戦略の大転換、それからその、まあ、いろんな、なんて言いましょうかね、生きる意味から始まってですね、死生観まで全部変えていかなきゃいけないわけで、まあ、相当大ごとになることだけは間違いないと思いますね。しかし、こう考えてみるとですね、よく日中同祖論って言うんですね。日本と、まあ、ユダヤは同じであると言うんですけども、例えばこうちょっと調べるとですね、ユダヤ教のお祭りってのはこうすごいんですね。まあ今ないですけど、例えばソロモン神殿とかいう大神殿ありますよね。その一番その聖なる場所の前では、生贄をこう捧げるわけですけども、とにかく血が大事なんですよね。とにかく血を大事にする宗教ですよね。ところが日本に今ユダヤ人来たという話で、まあそれは確かなんでしょうね。あちこちその言葉も残ってるし、まあ装束とかね、いろいろ残ってるんですけども、その血を大事にするっていうその彩色は、いや、ないですよね。それからその一番、その尊い、まあ聖なるところの前でね、家畜を焼くんですね、あれね。食べるところがなくなるまで焼くんだっつんですね。そんなことやったらあんたは実情、一番その尊いところが油まみれ、煙まみれとかすすまみれになって真っ黒系のテカテカになっちゃいますよね。ちょっとそういう感覚って日本ではありえないですよね。なんか物を模して火や煙をどんどん出すとか血を流すとかいうのは日本のまあ伝統的なその宗教の彩色から言ったら180度違うんじゃないかと思うんですよね。今我々が伝わってるものから言えばね。だからまあ同祖論って言うんですけども、まあ人は来たのかもしれませんけども、その宗教はどうなったのかなですね。少なくとも彼らの宗教が伝わってる様子は見えないですよね。なんか調べましたら河南省の開放って町ありますよね。あれがなんか東の端なんだそうですね。まあ、正式な、今、ユダヤ教徒と申しますか、まあ、経典通りの、まあ、生活、それから信仰をやってた人たちの東の端は、河南省の、まあ、開放だっていうんで、だから日本には来ていないはずなんですね。まあ、河南省ですから、カカと言われる地域ですから、天孫族そこから日本には来てるわけでありますけども、ユダヤ教の彩色は来てませんですね。だからその、まあ、よく失われたユダヤ人、十種族と申しましてね。まあ、それ遺伝子的にも、いろいろ探したりしてるわけでありますけども、まあ、よくわかんない世界ですね。なぜそもそも、まあ、北イスラエルから逃げたのか、もちろん、 迫害があったからって言うんですけども、迫害があっても逃げないのはあの人たちだよね。迫害されて虐殺されても逃げない人たちっているわけで、そういうのを考えてもちょっと不思議ですしね。ですからイスラエル問題というのはものすごく奥が深いですよね。まあウクライナの方で回収した人たちがいるという話もありますけども、歴史たどると結構回収してる人いるんですね。ユダヤ人にね、ユダヤ教に回収してる人いて、何もそのコーカサスの人だけではないんですね。歴史的には結構いるんですね。で、しかし一番なんか私びっくりしたのは、あれはクロードかなんかで出てきたんですけども、アシュケナジーの元って、ライン川のほとりにいる350人ぐらいの集団だって言うんですね。そっちの方がよっぽど不思議ですよね。アシュケナジーユダヤ人の元は、ライン川の元に住んでいた350人ぐらいの集団。ここが元なんだって言うんですね。これ、なんか遺伝子解析で最近分かったんだそうです。そっちの方がよっぽど不思議で、この人たち何なんだろうって話ですよね。まあよくその宇宙人の話が出てきますけどね。宇宙人の話でこの間 FOX ニュースでもやってたじゃないですか。4種類いるんですね。まあ一つはその頭のがでかい。まあちょっと逆三角形のお結び方した頭の人たち。で、もう一つが人間そっくりだったんですね。人間そっくりで、普通に歩いてると人間と変わらないって言うんですね。あとはな猫の目したのと、あとは昆虫の格好、爬虫類の格好してるのってありますけども、その人間そっくりなのがいるんだって言うんですね。青い目をして背が高いと。何なんでしょうね、あれね。とにかくなんか遺伝子解析すると不思議な話が出てきまして、だから、なんで UFO の話とか、その科学の一番奥の院の話、あれだけその隠してんのか、あるいはなんであの人たち、その遺伝子をね、こう組み替えるとか、ああいうことに偉い興味持ってるのかって、なんかちょっと不思議なとこありますよね。まあ、いずれにしましても、そのうち、とか、ごく近いうちに、すべて明らかになると思うんですけども、まあなんか、今まで一番タブーだった世界がですね、まあ今、本当に蓋が開いてですね、皆さんそれぞれ考えるということになってますね。で、まあ当然中東の方はですね、まあ和平に向かっておりますから、イスラエルが騒ごうがわめこうがですね、中東和平が強制されるわけでね、まあ従うならそれでよし、従わなきゃまあ滅亡して終わりという、まあただそれだけのことですよね。だから今更なんか時代が元に戻るってことはないわけであります。でもそうするとですね、まあ中東和平、いよいよこう成立するってことになりますと、まあそれはイギリスがね、こう全世界の人たちを対立を煽って、世界を戦争で治める時代が終わったってことでありますから、まあ大変素晴らしいことであると同時に、一旦なんか揉め始めたら、それはなかなか回復不能のことになりかねない。それこそ300年戦争とかなりかねない話だってことなんですね。なんていうか、本当は歴史問題とか民族問題、こじれちゃったら、それ何百年の戦争になったっておかしくなく、おかしくないわけですよね。だからまあイスラエルがあるうちはイスラエルのとのね、まあ喧嘩で、まあ一つ形ができるんですが、それがなくなった後というのは、まあいろいろとですね、揉め事始まったら、その先なかなかうまくいかないんで、まあなんて言いますか、世界の人たちの、まあこの世の運営は相当慎重に行われるんでしょうね。まあ、シオニストの話ってことで言えば、イギリスが、まあ一番その悪の拠点であったわけでますから、シティもそうですから、当然取り払いになるわけで、なんかこの間、なんかニュース載ってましたけども、イギリスの国防大臣の乗ったね、ビジネスジェット機がロシアの方に向かってたと。そしたら途中でですね、衛星通信が途切れちゃったって言うんですね。まあ GPS も途切れて、機内との間の衛星電話通信、データ通信も途切れちゃったと。で、まあ、新聞記事かなんかに書いてあったテレグラフだったかな。経費削減のために、まあ、国防大臣の乗る飛行機に、電子戦対応装置が付けられなかったっつうんだね。聞いたこともないよね。国防大臣の乗る飛行機がさ、電子戦、金がないから電子戦の対処しないってさ、もしそんな金がないならさ、国防総省のさ、土地売ってでも多分金出して、電子戦に対する備えしますよね。明らかにおかしいですよね。だから別にそれ国防大臣じゃないんじゃないの？もうなんかあれですよ。バイデンのさ、バイデン政権みたいなもんで、上から下まで全部嘘なんじゃないの？今のイギリスって。とっくの昔に取り払いされてんじゃないですかね。 それからこの間、イギリスの小さなラジオ局なんですけども、チャールズ国王が死んだっていう放送を流したんですね。間違って流しちゃいましたとか言ってましたけど、とにかくそう流したんですよ。で、まあ、本人は、まあ、どっかアイルランドの方、いや、来た、どっか行ったんですね。どっかいまして、特に何も起きなかったんですけども、あれ何年前だったかな、エリザベス女王が死んだという誤報を流した新聞だったんですね。あれ、ガーディアンかなんか、結構大きな新聞じゃなかったかと思うんですけども、実はそれって、エリザベス女王って二人いたんですね、あれね。二人で回してたんですよ。なんか双子だったらしくて、二人で回していて、そのうちの片方が死んだ時だったらしいんですね、あれね。だからその、誤報だ誤報だったんだけども、いや、なんか、そうでないことあり得るんですね。だから、この間なんかその、銀座の、三井住友銀行でしたっけ？なんかその、からし成分が巻かれて、大騒ぎになったって話ありますよね。あれもなんか裏があるんじゃないかって話があってね。あの時その、あの店でなんかやってたんじゃないかっていう話も聞きましたしね。だから、まあ今、ね、トランプ作戦の一番最後の、まあいろんな取り払いをやってるわけですから、まあ、そこにおいては、まあ、前代未聞の出来事とか、まあありえないのこととか、聞いたこともないようなことが表沙汰になるってことは、決して不思議ではないんですよね。で、ですからイスラエル問題っていうのもですね、最後にどんなお化けが出てくるかですよね、この問題ね、解き明かしたら。どんなお化けが出てくるかっていうのは非常に興味深いところで、まあそれを全部ね、飲み込んだ上での未来っていうことになりますから、これ相当ですね、やっぱりいろんなものを書き換えなきゃいけないでしょうね。教科書も書き換えになるでしょうし、それから宇宙人とか UFO がいるということはね、それに基づいた、それを説明できる物理学であり生物学でなければいけないって話ですから、それはやっぱだいぶ書き換えなんじゃないですかね。昭和20年にですね、日本も教科書を入れ替えたんですね。古い教科書は、まあとりあえず墨塗りにしましてですね、で、新しい教科書に入れ替えたわけでありますが、あれ全世界的にそれやんなきゃいけないんじゃないかな。イスラエルに関係する陰謀論なんてね、一切その、まあ、あれには、教科書に書いてないけども、陰謀論じゃなくて事実だっていうことにすると、それ全部教科書を書き直さなきゃいけませんわね。辞典から何から何まで、データベースまで。全部それが事実として書き直さなきゃいけないんだから、まあ、それは結構な手間のかかる話だけども、まあ、それどうしてもやらなきゃいけませんわね。さらにその人脈ということで言いますとね、まあユダヤ人たちがどうなるかですよね。ユダヤ人といったって別にユダヤ教徒って限るわけでもなくてね、まあ、その多分イスラエル人でユダヤ教徒でない人もいますからね。まあその辺の中境目が曖昧なんですよ。イスラエル人とユダヤ人って決して一致しませんからね。そのことも含めて、じゃあその残ったユダヤ人どうすんのと、イスラエル人どうすんのという話は、まあこれからなんかね、決着ついた話が出てくるんでしょうけども、どうなんですかね。ロシアは、極東の方にユダヤ自治州ってありますよね。ビロビジャンっていう町がありますけども、ユダヤ自治州ってありまして、しかし別にそこになんかユダヤ人来るって話あまり聞いたこともないし、しかしロシアはその極東の開発をやろうって考えてますからね。それはありえないって話もないし、まあ最終的にどうするんですかね。結局その、まあ神殿を作ると言いましてもですね、まあ諸宗教は合の神殿ならできますけども、ユダヤ教徒だけの神殿ってもうそれは無理なんじゃないですか？ユダヤ教徒だけのための神殿を作るっていうことはもはやエルサレムでは無理な話で、諸宗教和合の神殿作られとすれば、そういうことでしょうね。まあ、それはやっぱり宗教におけましては全く新しい突破口ということになりますよね。で、やっぱアメリカですよね。アメリカはとにかく今回明らかになったのは、とにかく政府の方から民間から学者の方から芸術家、それから、まあ映画その他の方まで、まあとにかくユダヤ人たちが、まあシオニストが後ろにびっちり張り付いていたってことですね。彼らの共同暴起ですよね。アメリカという国の運営、世界システムの運営は、そのシオニストの共同暴起だったと。もうこれはっきり言っていいんじゃないですか？シオニストの共同暴起。シオニストですから別にユダヤ人、イスラエル人だけに限らないですね。人種とか、国籍問いませんので、 ある種、世界を自分たちの、悪神のもとに世界を自分たちのわがまま通りにしようという、そういうとんでもないことを考えた連中の集団がシオニストでありますから、いろんなのがいるわけですよね。当然中国人もいるし、まあ日本人にもいたんでしょうね、そういうのはね。だからこういう連中をまあ排除する。排除することはできますけども、排除した後の世界秩序ってどうなるかっていうのは、まあ、なんて言いますか、ローマ帝国崩壊した後のみたいな世界でしょうね。ローマ帝国が崩壊した後の世界みたいなもんで、まあ、非常に寂れちゃいますよね。だから今までの世界システムは寂れちゃうんじゃないですか。彼らのためのシステムでしたから。これは寂れちゃって、あとはまあ独自に皆さんそれぞれ考えると。それぞれのこの、なんて言いますかな、考えに従ってね、世の中を作り直していくというのは、まあこういう話なんでしょうね。だから、なんていうかな、とってもこう、面白いっちゃ面白いですけども、なんて言いますかね、結構大変な時代だっていう感じはしますよね。まああんまりこう、ね、悩んでてもしょうがないですけども、だから、これからしばらくは大変なことになるとは思いますけどもですね。まあ、それをちゃんと乗り越えていかないと、まあ、どうにもならないということでしょうね。しかし、まあ、本当にですね、悪神支配の世の中が2000年も続いてきたっていうこと自身が、まあ、とんでもないことなんですね。だから、まあ、それが、とりあえずね、終わるっていうだけでも、実は人類にとっては大変な朗報でありましてね。まあ、その後は、皆さんそれぞれに自分たちの生き様をね、こう考えて、世の中を運営していくってことになりますから、あとは各民族、各地域の、まあ、見識って申しますかね。あんたたち何考えてるのということが、まあ、最も問われる状況になるんだと言っていいんじゃないでしょうか。だから、こう、あんまり、なんかね、エキサイティングなことではなくて、むしろ反対にとても地味な時代なんじゃないですかね。こう世界大でうんぬんなんて言っても何も始まりませんから、とても地味にですね、物事が動いていくという、まあそういうことのような気がしますね。で、金融なんかも、要するに、まあ、金本位制に戻るわけでしょ。アメリカ金本位制に戻ってロシアも似たようなもんでありますから、もうなんか、フリーなマネーがね、乱舞する時代はもう完全に終わったわけですね。そうすると金融なんかも別に特別なものじゃないわね。ロンドンの金融市場に、まあ、シティに全ての世界の情報が集まるっていう、そういう構造がもうなくなるわけでありますから、もう、すでに本当はない、もうすでにないんですけどね。だから、あとは、他の産業と同じように金融も、ぼちぼちやっていくと。だから、この、まあ、イスラエル問題が活動づいた後の世の中っていうのは、一言で言えば、ぼちぼちやっていく世の中なんでしょうね。一気呵成になんか物事を進めるとか、激しく動かすってことは、戦争屋も金融屋もね、何もできませんから、そういうことは。ディープステートも動けませんので、とか終わり、もう、ありませんので、ぼちぼち、ぼちぼちやっていくということでしょうね。でもその方がなんか、やっぱり着実に世の中進みますよね。バブルも起こらないでしょうし。で、日本なんかの場合は、今、高市政権が、まあ、戦争や内閣ということでやってますが、まあ、後ろは麻生がいてね、ユン政権と同じだと思うんだね、韓国の。これがあるスキャンダルで、全部、その退場という局面があって、ここで日本は後継一点ということだと思うんですね。あらゆるスキャンダルがまあそこで同時に吹き出してくると。だから全部今、高市の周りに集めておいて、一気にこれをまあ、終わりにするという、そういう算段だと思いますね。まあいつものようにトランプは味方は敵に、味方は近くに敵はより近くにですから、まあ安倍とか高市とか一番近くに寄せてですね、ずっと引き続けておいて、最後、うっちゃり食らわすという、全くいつものやり方だと思いますね。まあ自民党もだからいつまで続くのかよくわかりませんけども、金融市場も同じですよね。要するに相場操縦やってて稼いだ連中ばっかなんだよね。だから今度相場操縦逆転取ってやって、彼らの金全部集めさせて、集めちゃって最後ひっくり返しちゃうって話でしょ。まあいろんなことありますけどね、いい時代に向かっていることは間違いないと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、残りはイスラエル問題だけということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。